私たちの主はこう言われました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと。中学2年生のある女の子が次のようなことを言っていました。生きるためには食べなければならない、食べるためには稼がなければならない、そのためには働かなければならない。このしなければならないの繰り返しが大人の言うところの生活だ。しなければならなくてする生活、生きなければならなくて生きる人生なんかがどうして楽しいものであるだろう。人は何のために働くのか、誰でも一度や二度はそのようなことを真剣に考えたことがあるのではないでしょうか。いろいろな考え方があるのでしょうし、崇高な理想を掲げることもできるのだろうけれども、働かざる者食うべからずという言葉があるように、結局のところ生きていくために働かざるを得ないわけであり、資本主義社会においては聞こえは悪いのですけれども、結局のところお金のために働いているのであります。いや、自分はお金のために働いてなんかいないと思っている人も、じゃあ一銭ももらえなくても働きますかと問われると、そういうわけにもいかないのです。それでは食べていくことができないからです。ではもしお金を稼ぐ必要がなかったら、働くことをしなくなるのでしょうか。このような問いを現役世代にすると、それでも働くという人と、もう働きたくないという人に分かれます。実際に多くの遺産が入ったり、マンション経営などに成功して不労所得を得ている人たちも、その多くは、一定の働かない期間があったとしても、結局、働くようになる人が多いのだそうです。しかも、不労所得を得る前よりも、もっと働いている人も少なくないのです。なぜもう働かなくても十分なお金を得ているのに働いているのかと尋ねると、生きがいとか、やりがいのためとか、達成感のためとか、世のため、人のためとか、いろいろな答えが返ってきます。興味深いのは、彼らがお金のために働く必要がなくなったそのタイミングで、いろいろと 働くということについて考え悩むのだそうです。働かないでもお金が入ってくる生活を望んでいたのに、いざそのような生活になってみると何かが物足りない、そのようなことに気づく。そして悩みに悩んだ末、そうだ、何か生きがいのようなものがなくなってしまっているということに気づくのだそうです。でも、では生きがいって何だろうと新たな問いが待っているのです。さて、イエス・キリストは何のために働くのかということについて実に興味深いことを語っておられます。それは多くの人が想像もしていないようなことでした。キリストは、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと言われました。これは一体どういう意味なのでしょうか。今朝はキリストがこの言葉を語られた場面から、聖書が教えている私たちがしなければならない究極の働きについてご一緒に考えてみたいと思っております。ヨハネによる福音書の第6章26節から29節をもう一度読みたいと思います。ヨハネによる福音書の第6章26節から29節、新共同訳聖書でお読みいたしますが、新共同訳聖書の場合は175ページ、新約聖書の175ページであります。新約聖書175ページのヨハネによる福音書6章26節からお読みいたします。よろしいですか？イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいのでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。まず、イエス様は、はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。というふうに言われました。これはどういうことかというと、この語られた言葉の少し前にですね、この同じところでイエス様は男だけでも男性だけでも5000人もの人々にパンと魚を食べさせてあげるという、そういう、奇跡物語が出てきます。イエス様が、そのことを念頭に、自分のもとにどんどん人がやってきたときにですね、あなた方が今私のもとに来るのは、あの時パンを食べて満腹したからだ。もっともっとそのパンを食べたいからだ。というふうに言われたわけです。で、これをもう少し、説明を加えますとですね、あなた方が私を探し求めてきたのは、この世の毎日の生活の必要を満たすために私を探し求めてきたのだということであります。これ悪いことでしょうか。多くの人は神様に何を求めるかというと、この世のものではないでしょうか。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、仕事のこと、健康のこと、人間関係のこと、いろいろな問題、それらこれらの毎日の生活での必要を、あるいは助けをイエス様に求めるためにやってくるのではないでしょうか。私たちは何でも主に願い求めてよいわけですから、 そのようなものを求めても良いのですけれども、イエス様はそのことを良い悪いは言っているわけではなくて、あなた方が私のもとに来たのはそれが理由だろというふうに、まあ、言われたわけですね。そしてそれに続いてイエス様が言われたこと、それはイエス様が、神様が私たちに本当に与えたいと願っておられるものでした。何というふうに言われたかというと、そのようなこの世の朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。まあ、ここでいきなり働くというふうなことになっていくわけです。私たちが何のために働くのか、食べ物を得るためだとするならば、それはそうでしょう。しかしその食べ物は食べるともうなくなってしまうから、また次の食べ物を得るために働かなければならない。これが永遠に続くわけです。死ぬまで続くわけです。ところがイエス様は、そのような朽ちる食べ物のためではなくて、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと言われたわけですね。そのようなものがあるんでしょうか。朽ちることのない食べ物があるのでしょうか。しかもただ朽ちないだけではない、永遠の命に至る、それを食べ続けると永遠の命に至る、そのような食べ物があるのでしょうか。この世の朽ちる食べ物というのは、確かに食べたらなくなる、食べたらなくなる、でもそれを食べないと私たちの体は維持できない。しかしそれを食べ続けても、私たちの体はやがて死に向かっていくんです。これをこの世の食べ物はストップさせることができないのです。なのにこの世の食べ物、この世のものを我々はいつも求めて、そして神様に祈る。イエス様は、そうじゃない、この世界にはいつもなくならないで永遠の命に至る食べ物があるのだと、それこそ人の子があなた方に与える食べ物である。人の子というのはご自分のことですけど、私が、イエス様があなた方に与えたいと思っている食べ物だ、このように続けられたわけです。この言葉からも明らかなように、私たちにとって最も大切なものというのは、朽ちる食べ物ではなくて、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物であり、これこそイエス様が私たちに与えたいといつも思っているものなのだというわけであります。そしてそれを得るために働きなさいとイエス様は言われました。でここで問題になってくるのは、では一体、その永遠の命に至る朽ちることのない食べ物とは何なのか、またそれを得るためにどのように働けばよいのかということになります。でそこで人々は、神の技を行うためには何をしたらよいのでしょうかというふうに尋ねます。永遠の命にを得るための食べ物を得るために働きなさいと言われた、そのイエス様の言葉に対して、人々はですね、神の技を行うためには何をしたらよいのですかというふうに言い換えてますね。永遠の命を得るための働きというのは、すなわち神の技なのだと、神様のための働きなのだというふうに彼らは理解しました。この質問に対してイエス様は、神がお遣わしになったものを信じること、それが神の技であるというふうに答えられました。神様がお遣わしになったもの、すなわちイエス・キリストご自身のことです。イエス・キリストご自身のことを信じること、これが神の技である。このように、永遠の命に至るパンを得るための働きとは、イエス・キリストを信じることなのだというふうなことがここでわかります。ところで興味深いことがあるんです。これはまあ有名な話でもありますので、皆さんもご存知の方が多いかもしれませんけれども、知らない人が聞くと、ああなるほどなというふうに思うんですが、 ギリシャ語でですね、この神の技なんですけれども、人々がイエス様に尋ねた時、神の技何をしたらいいんですかと尋ねた時に、その神の技は複数形で書かれてあるんですね。つまり永遠の命を得るためには、あれもしなければならない、これもしなければならない、あれもこれもって、一体いくつしなければならないですか、一体それは何ですかっていうふうに、たくさんあるものという前提のもとに尋ねているんです。ところがイエス様のお答え、イエス様がお答えになった時の神の技は単数形で書かれてあるんですね。つまりしなければならない技というのは、そう多くはない、いやただ一つだけ、それは私を信じることだ、それだけで良いのだと言われたのです。そしてそれがあなた方がなすべき神の技、永遠の命に至る朽ちることのない食べ物を得るための働きだ、こういうふうに言われたわけです。イエス様を信じるだけで良いのです。イエス様を信じるだけで私たちは永遠の命に至る。私を信じなさい、それを信じなさいっていうわけですよね。マルタとマリアの物語でも同じことを語られたんだなというふうに思いますよね。マルタさんはイエス様たちご一行様が来られた時に、もうなんとかこの接待しなきゃいけないということで忙しくしている。ところが妹のマリアはですね、マリアを見てみるとイエス様の膝元でイエス様の話に耳を傾けている。なぜ妹は手伝わないのかということでイライラして、マルタはイエス様のところに行って、なんとか言ってあげてくださいよと小言を言うわけです。するとそのマルタに対してイエス様が言われたことは、マルタよマルタよと、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、なくてはならないものはそう多くはない、いやただ一つだけである、このように言われました。そのただ一つだけであることが何なのかは言われませんでした。しかしそれをマリアは持っているし、なお一層それを求めていた。それを彼女から取り上げてはならないのだというふうに言われました。先ほどのただ一つの神の技との関連から、なくてはならないただ一つのこととは、マリアが持っているもの、マリアが求めているものは何かといえば、それはイエス様ご自身を信じ求めていくことなんだなということは分かりますよね。マルタも当然イエス様を愛していましたし、イエス様を信じていましたから、マルタも、イエス様を信じているということでは同じなんですけれども、しかしイエス様のためにあれもしなければならない、これもしなければならないとして、何と言いますか、イエス様を信じることから得る喜び、平安、祝福みたいなもの、あるいは優先順位とでも言いますか、そういうものがどこか少し違っていました。私たちクリスチャンも同じ過ちを犯しやすいと思います。永遠の命を得るためにあれもこれもしなければならないとは思っていないと思います。しかしながらですね、あれもこれもできないから私は本当に救われているんだろうかというふうな思いをする人はあるのではないでしょうか。私はあれもできない、これもダメ、あれもまだまだ、こんな私は果たして救われてるんだろうか、というふうにもし不安に感じることがあるならば、永遠の命に至るための神の技をあれもこれもと思っているということに他ならないのです。イエス様はそういう私たちに言われます。なくてはならないものはそう多くはない、いやただ一つである、朽ちるための食べ物ではなくて、朽ちることのない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、それはただ一つ、私を信じることだ、私を信じることだ、あなたは私を信じているか、私があなたの罪を許し救うということを信じているか、そのことをイエス様は我々に問いかけてこられるのです。そしてその後こう断言されました。6章35節、私が命のパンである、 私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことがない。先ほど朽ちることのない永遠の命に至るパンを得るための働きとは何かといえば、それは神様を信じることですよって。じゃあその朽ちることのない永遠のパンって何ですか。ここに書かれてありました。私が命のパンである。つまりパンもイエス様だし、私たちがなすべきこともイエス様を信じることです。つまりイエス様に始まり、イエス様に終わる。イエス様以外には何もないということです。しかしイエス様の中には何もかもあるということです。ものすごく単純な教えなんです。それを私たち自分で自ら複雑にしてはならないのです。幼子のように単純に信じていくことです。イエス様は幼子のようになりなさいと言われました。幼子の特徴というのは何かというと、親なしには生きられないということです。私たちもイエス様なしには生きられない、そのことを悟りなさいということです。私たちはともすると朽ちるパンを得るために毎日あくせく働いています。やっと手に入れたパンでもすぐになくなってしまう。だから死ぬまで働き続けなければならない。そしてこれが多くの人を悩ませ、また多くの人の生きる目的になっています。しかしイエス様は全く別の世界に私たちの目を向けさせるのです。5000人のパンを養った時、人々はそのパンに注目し、そのパンをいつも与えてほしいとイエス様のもとにやってきました。しかしイエス様は5000人分のそのパンではなくて、その5000人分のパンをお与えになった方に目を向けてほしかったのです。イエス様こそ朽ちることのない永遠の命のパンだからです。このパンを食べる者は二度と飢えることなく、二度と乾くことがなくなります。それは肉体的な飢え乾きのことを言っているのではない、心あるいは霊的な飢え乾きをの満たしです。そしてそこに永遠の命の喜びがあるのです。私たちはその時永遠の命の喜びに満たされて深く満足し、そしてそれは二度と永遠に消えることはないのです。ホームレスのために食事や薬、衣類などを提供しながら同時に福音のメッセージを語っている教会があります。ホームレスの方々はそれを目当てに来るのです、来るのも事実ですけれども、その多くの人々がやがてですね、こう言われるのです。俺は食べ物よりも聖書の話を聞くために来てるんだ。このように多くのホームレスの方々は言うそうです。私たちは一体何を求めてイエス様のもとに来ているでしょうか。今日皆様は何を求めてこの礼拝に来ておられるでしょうか。もっと健康が与えられるように、もっと豊かな生活ができるように、あるいは悩み事があってその悩み事がどうか解決できるように、あるいはイエス様からもっと恵みが欲しくて祝福が欲しくて、いろいろな思いを持って来られていると思います。それらの思いは、望みは、神様は私たちが求める前からすでにご存知です。そしてそれは必ず与えられます。でも神様が私たちに望んでおられるのは、この世のものではなくて、イエス様ご自身を私たちに求めてほしいと願っています。だから今日私たちはこれからバプテスマ式を皆さんでお祝いすることになりますけれども、初心に帰るいい機会だなと思ってこのようなメッセージを用意したのですけれども、私たちももう一度初心に帰ってですね、何が一番大切なのかっていうことを思い返したいなというふうに思いました。私たちに一番大切なことは、永遠の命に至るパンのために イエス様のもとに行くことです。それさえすれば後のことはすべてイエス様が添えて与えてくださると約束してくださっているのですから、何の心配もいらないのです。